LGBT もストレートも、インディーズ音楽番組、武田聡の歌のフリーマーケット。皆様こんにちは。ご機嫌いかがですか。武田聡です。メンディーさんといろいろなおしゃべりをしている、これがその後編ということになりますけれども、前編では今日2月3日日曜日にリリースされますメンディーさんのセカンドニューフルアルバム、フラジャイラー、この話を中心にしてきましたけれども、今日の日曜日の夕方6時からの2時間、フラジャイラーのリリースレコ初ライブではなくてレコ初公開生放送番組ということで、アラマスカフェ新宿2丁目のアラマスカフェを会場に、ユーストリームで、配信をされます。ジェンダラスナイト、メンディーさんが月一でパーソナリティをしている番組ですけれども、ここで全曲公開、そしてレコ発をやってしまおうというわけなので、ぜひとも、近場の方、ちょっと遠くの方、新宿2丁目アラマスカフェに6時から2時間ですので、会場に遊びに行ってあげてください。僕も行こうと思います。で、後編ですけれども、今週末土曜日に下北沢のモザイクで開かれますメンディーさんと小松美香さんとの共同企画イベント、下北雪山ロッジの話を中心に、やっぱりね、メンディーさんとお話をするとね、本当に気まじめな感じで、なんかなっちゃうんですよね。番組の中でも喋ってますけれどもね、そういうわけで、ではね、後編に参りましょう。武田聡の歌のフリーマーケット、メンディーの地味なニューアルバムに込められたアーティスト魂、2月9日のイベントもよろしくの後編です。今日の特集で、もう一つ、近場にイベントが、あるのが、2月の9日の日曜日、
はい、じゃあ土曜日、はい、土曜日、はい、
メンディーさんの、メンディーさんのイベントってなんか初めて聞いたような気がする。
あ、でも
要はその お付き合いしてから、ね、こうやって、ね、あの行き来があるってからは、なんかメンディー主催のイベントって
そっか、
出て MC とかって、ほら、もう芸歴長かったから、まあ、いろいろ多分やられているんだろうなってことは、あの、まあ、想像はまあするんだけど、でまあ、お会いしてからメンディー主催のイベントってじゃなくて、誰かの主催のイベントにこういろいろこう助っ人に行くっていうほらイメージが強かった。
なるほど。あの、そうですね、あの、まあ、共同ですけれども、あまりその私は自分でイベントをするっていう考えはそんなない人なんですが、はいはいはい、まああの今回やってみたいよねっていう風な感じ で、やるんだったらなんかリゾート的なものをやりたいよねって。
サーファーのスノ
あるんでしょうね、無意識のうちの意識って。そういう、あの、都心にいながらもどこか、架空のゲレンデにいるような、屋内にいるんだけれどもゲレンデの中の雪山のロッジにいるような、はい、でそのロッジを舞台に行われている架空のラジオ番組、
ラジオ番組だった。
でそのラジオ番組の中にで流れてくる素敵な楽曲たちが出演なさる出演者の音楽っていう意味合いですね。
これそういうコンセプトなのね、これ。なるほど、下北雪山ロッジ。
そうです。架空のゲレンデ下北に突如出で、
下北だって、下北半島じゃなくて、
まあ、下北沢、ね、
あの下北半島だったら別に不思議でも何でもない、うんうんうん、下北沢。
そうです、ね、
下北沢の下北雪山ロッジ。
そうです。
ね、とてもスキー場な感じはしない街ですもんね、下北はね、下北沢はね、
沢はそう、音楽の街下北に突如現れた架空のゲレンデ。
でそれもそれだけじゃなくて、そこで流れてるラジオ番組なんだ。
そうです。
すごい複雑な構造。
そう、それをそのロッジの中で公開ラジオ番組をみんなが聞きに来てくださっているというようなイメージですね。
あ、なるほどね。いや、ずっとね、下北で雪山でロッジ で、うん、でとりあえず、まあね、この後も紹介するけど、ね、メンバーの一組が悪だ組、うん、なんか全然なんか雪山感ないな気がするぞとかっていう、
もうでしょ。
そうか、そこにそのラジオ番組っていうファクターが噛むわけね。
そう、
あ、なるほどね。
でもなんか私の中でそのとてもね、あの季節感とか、私も今回のアルバムで大事にしてる湿度とか、はい、そういうものを出せる出演者の方、はい、それで統一してますので、ただ単にあの楽曲を披露していただくっていう意味合いではなく、うんうん、それぞれがそれぞれの湿度を持っていてっていう方、本当にあの一緒にやりたかった人たちを呼んでますから、
はいはい、
もうその、ね、このイベントが最後になるかもしれないし、二度とあることがないかもしれないでしょ、あの、はい、私はそういうつもりでやってますから、またじゃ あの次もあるしってことはないわけですよね、
うんうん、
そうなった時にじゃあイベントで何しようかってなった時に、ね、そういったコンセプトでやるの面白いんじゃないかなっていうような、もともと海の家っていうイベントがあったじゃないですか、
はいはいはい、
あの服部氏と直樹と共同企画の、はいはい、で
新宿2丁目の、ね、だからクラブアーチを海の家にしちゃえ、
そうそうそうそう、そのなんか海の家っていうのを聞いた時に、でも私はその雪山やりたいんだよな、ライブハウスで雪山やりたいんだよなっていうのずっとあったんですよ。
ああそうか、あそうか、海の家と雪山ロッジか、あ、なるほどね。
なんか、はいはいはい、ずっとあって、頭の中には、そういう季節ものをやりたいっていう。うんうんうん、それをずっと前から考えてるときに、直樹が海の家をやりたいって言い始めて、確かにクラブで海の家だったらライブハウスで雪山ロッジやりたいなってすごい思ってたんです。
なるほどね。今すごく今いろんなものがなんかね、それこそ雪解け氷解をした感じ。
なるほどね。でね、あ、臨海じゃなくねとか言って。
そう
で、でもそれをやるには湿度が出せる出演者がどうしても必要だった。
はいはい。
それが出せるんです。彼ら彼女たちには。
それでその湿度のある人たちを、まあ、これがご紹介をしていこうというわけですけど ね、まあ、その前にじゃあその、ね、イベントのインフォメーションを、まあ、先にしておきましょう、
はい、
メンディ小松美香プレゼンツ、
はい、
その一緒にやるっていうそのもう一人の方が、うん、小松美香さんという方なんですね。
です
下北雪山ロッジ、
はい、
下北といっても下北半島でございます何度も言いますがこれ下北半島でございます。
そうです。
で、出演者が、まあ、もちろんメンディさん、そして、同じオーガナイザーの小松美香さん、
はい、
それからさっきちょろっと喋りましたけどワルダ組、
はい、
そして、ヒルギさん、
はい、
ヒルギさんは僕もこの収録の前に予習をして YouTube で動画発見しましたけど、
はい、
いや本当にいい、
いいでしょう、
いいです、僕好きですね。
またこの雪山ロッジっていうイベントに沖縄からの風をね舞い込むっていうすごいと思うんですよ、ね、でもその沖縄運じゃなく彼女が持っている湿度をすごく伝えたかったっていうのがありますよね。あえてこのイベントに
南国のリゾートっていう感じで全然ないですよね。
そうそうそう、
違いますね。
ソウルですよね彼女の歌は。
そうですね、ではですね、今ちょこっとそれぞれの出演者の紹介を今始めましたけれどもですね、じゃあ、一組ずつですとどんな方なのか簡単にちょっとご紹介を。
まず小松美香なんですけれども、
一緒に、ね、イベントをやる名優ということですね。
そうですね、私がユニオンで活動してた時に対バンで一緒になったのがそもそもの出会いで 3,4 年前かな、
はいはい、
3,4 年前で、でまたユニオンだった時にその当時はバンドで活動していたので美香さんが
バンドのボーカル
でした。そうです。でそれでイベントに呼んでいただいてっていうところから始まり、
はい、
でまあ彼女もその一人で音楽をやっているか悩んでいる時期に、実はこのイベントの構想って半年ぐらい前からあったんですけど、
はいはいはい、
で私がまあそういう話を持ちかけた時にじゃあやっちゃおうよ、でやるなら雪山がいいっていうのは前からあったので、そういうリゾートものがやりたいって言って2月に設定をして、まあ、彼女のもうその後に9月に去年の9月バンドを解散して音楽を続けていくっていうところで一人になったっていうのがあるのですごく大事な時期で、
じゃあグループをバンドを離れて 独り立ちをピンで、うん、その割ともう初めの今時期ってことですね。
そうですね。すごくあの彼女とも一緒に何かをやりたかった前から、うん、音楽としてはあの声そのものがポジティブっていうメッセージ性なんですよね、彼女の場合は。曲云々っていうこと以上にもう 声そのものがもう本当にポジティブ、うん、なかなかいないですよ。
この小松美香さんは、うん、その予習したときに、まあ、お名前とかね、あの画像とかっていうのはヒットするんですけど、うん、その歌ってるものがついに見つけることができませんで、
この番組初ですよ。だから
あ、う
ん、だから本当に一人になって間もないんで、
はい、
私もあの出来たてほやほやの音源を先日いただいてきたばっかり、
はい、
許可を経てね今日準備しております。
はい、楽しみにしてます、
その
他の出演者は、
ワイルド組ですね。
この番組でももう何回も、
そうですね、
イベントの、
そう
クイズ番組も出るって僕に言ってましたけど、
そう下北沢はやっぱり音楽の街なんです、私の中で。
そうですね、
彼らの音楽を聴きに来た人たちに、
うん、
聞いてほしいっていう、
うんうん、
私の中でなんか彼らってティンパンアレじゃないけど、すごい多様的な独特のバンド独特の湿度空気感があって、でそれでいてまたいろんな世界観、まあ、それぞれがソングライターですから、あのバンドは。
そうですね、
すごい可能性のあるような不思議なバンド、
うん、
彼らのお祭り騒ぎっていうイベントで、もうそれの初回から司会で出させていただいて、去年行われた2回目ではアクトオープニングを務めさせていただいたりしましたけど、本当に純粋に音楽を聴きに来た人たち、初めて彼らに遭遇する人たちに彼らの音楽を聴いてもらいたいっていう、その思いがすごく強くて、そしてまたこのイベントのコンセプトに欠かせない空気感を持っているのではないかな。なかなか彼ら自身が自分たちのライブでもやらなかった曲っていうのもあるんですよ、やっぱりその時間の関係とかで。でも実はそこにすごい湿度のある楽曲だったりとかあったりするんです、
はい、
だからそのワイルド組のお客さんに来てもらいたいっていうこと以上に、
うん、
このイベントや他の出演者を見に来てくださったお客さんたちに彼らを見ていただいて発行してもらいたいっていうような感じがあって、
ね、何しろ、この人たちって僕も、ワルダ組のメンバーに出てもらった回の時に、例えをしたら、まあ、分かるメンバーはもうのけぞってましたけど、エイジアとね、ね、もうナウテルミュージシャンが寄せ集まってできたスーパーバンドエイジアとね、比較をしたらのけぞってましたけどね。でも僕のイメージからずっとそういう感じも、もともともういろんなことをやってきて、もう実績のある人たちが集まってできたスーパーバンドっていうイメージが僕にはワルダフィーに対して持っているので、もっと音楽を、
そこです
聞かすっていうようなところに、うん、もっと出てくればいいのに。
そうだから、そのためのイベントですからね、これも。
ですよね。
そう、本当にだからミュージシャンとして呼びました。
あ、うん、もうそれはね、とてもね、僕は賛同します。いろんなそのイベントのゲストで出てってっていうのは、まあ、もちろんいいんだけど、もっとそうじゃない、それもこういう下北とかさ、全然今まで活動してるフィールドじゃないところ で、
そうそうそう、
で出てきて、
うん、
やっぱりやってもらえると、うん、やっぱりいいなっていうふうには、ね、うんうん、僕も、ね、やっぱ思ってましてね。
その切り口になりますよ、今回は絶対に、うん、
これになんか気を良くして、ちょっと今年は本当になんか本当にライブ活動をバンバンやってもらえると、
ね、でいろんなフィールドでね、それも
本当、そうそうそうそう、
一箇所固定ではなく、
うん、
でもその切り口になりますね、絶対に今回は、
うん、イベントに呼ぶと便利バンドで終わっちゃちょっともったいなすぎるよとかっていう、
それよりも、うん、本当にできるだけ初めましての人の前に彼らを晒したい。で、確かにそれぞれの、まあ、個人で音楽をやってきた年数とか月数はありますけど、そんなのはどうだってよくて、 やっぱりあの出来たてのバンドには変わりないんです、ね、
あ、まあもちろんそうですね、うん、
だから発酵してもらうってすごい重要なことで、
そう、ね、それバンドとしてやっぱり練るやっぱり日数とか爆発は欲しいよね、うん、
発酵しないとお酒はできないし、うん、はいはいはい、酔わせられないですよね、そういうこと、
はい、そういうメンディーさんの辛抱エンドな人生ね。
そうです、は
い、そして、ね、もう一組ヒルギさん、
そうですね、さっきもあのちょっと話したんですけれども、
いいですねヒルギさん、
沖縄で出会って、で彼女のおかげで、沖縄ユニオンの時ツアーでね2回ぐらい行ってるんですけど、
はい、
もう結構タイトだったんですよ、オフなんかないし5日間行ってて毎日ライブがあるような、しかも昼夜にあるようなようなで、やっぱりあの初めての土地で、特に沖縄ってすごく神秘的な街で、やっぱりその土地そのものに根付いているソウルが強いから、
そうですそうです
、決して軽くはね重たいんですね、
はいはい、
でそんな中でそのコンスタントにライブを毎日続けるにはどこかやっぱり心の拠り所がないと無理なんですけど、でそういう時に特に2回目に沖縄に行った時なんてどうなるか分かってるから結構ヘビーなんですね、気持ち的には。なんだけどその彼女が一緒にいてくれたおかげで、彼女の歌があったおかげで乗り切ることができた。でその彼女の持っているそのソウルをぜひ知ってほしいっていうのと、どうしてもその沖縄出身ってそれだけでそういうイメージがついてしまうところってありますよね。
そうね、
そうではなくやっぱりその彼女そのものが持っている湿度そのものをやっぱり土地柄云々ではなくミュージシャンとしての彼女そのものを知っていただきたいっていうので、今回、去年また数年ぶりに拠点を東京に移して、しばらく沖縄にね、
はい、
帰っていたんですけれども、でこのイベントをやるってなった時に私すごい呼びたいっていうか、そもそもある意味悪巧みがきっかけでイベント を、まあ、開催するきっかけになったので、悪巧みというバンドが、
はいはいはい、
でそのとても大事なバンドと一緒にやっていただくには同じぐらい大事な人じゃないと私の中で許せなかった。でヒルギちゃんがそのタイミングで東京にまた出てきてるっていうことで、
なるほど、
声をかけたんです。賛同してくれて、はい、本当に感謝してますね。
考えてみたら悪巧み の、ね、あのフロントマンウーミンさんも、
うん、そうなんですよ、
沖縄の人、
そうなんですよね。で面白いなと思って、
偶然
ですよ。
あ、
そんなの考えてなかったですから、どこの出身だろうと関係ないしね、
うんうん、
でそれが、まあ、一つのああいう雪山ロッジ、ある意味閉ざされた空間の中で、でもなんか雪山ロッジってすごい夢がありますよね、
うん、なんか
ファンタジーというか
シュールな感じがする、うん、そのライブハウスと雪山ロッジの組み合わせ、
そう、でもすごくマッチすると思うんですよ、ずっとやりたかったこと、うん、でそれにミカが賛同してくれて、だったら一緒にやろうよっていう風になってね、で決してやっぱり私の場合はお客様ありき、
はい、
だからそこはまた作品作りとは違う表現ですよね、お客様に何かを持ち帰ってもらえるものでないとやらないので、
ライブパフォーマンスとしてね、
そしてまたイベントをやるにも、だから私イベントってそうやらないんですね、
うん、
だからコンスタントに新宿2丁目でユニオンの時にイベントをやらなくちゃいけなかったのは辛かった、
うん、
そういうセクシャリティ的なところを前面に出して、
うん、
まあ歯車というか商品でしたからね、うん、商品に徹して、
はいはい、
それを前面に出していかなきゃいけないところはやっぱり辛かったので、そうではなくやっぱりやりたいことをやる、でもイベントはそれだけじゃなくお客様にその来ていただいた時間の分は最低でも持ち帰っていただかないと思ってますので、ね、はい、
というメンディ、うん、自信を持って、
ええ、
お届けしますよ、はい、このメンツというね、それが非常にビシバシと伝わってくる感じがしますけどね。はい、日付だけ言ってまだ時間も何も言ってなかった
ですけど ね、
そこを言ってからじゃあその出演者の皆さんの曲を、ね、聞いていただくことしましょう。
はい、
改めまして、2月9日土曜日、
はい、
メンディ小松美香プレゼンツ、
はい、
下北雪山ロッジ、
はい、
場所も言ってなかったなという気がしますね。
そうですね、
下北さんのモザイクです。
はい、
はい、モザイクはあれは南口になりますか。あれは
そのマックの方ですからね。マックのある方だと南口かな。
あ、そうですね、かな、マックのある南口ですね。
うん、
マックのある方だから Q とか、
うん、ね、
モナレコードとか。
そうですね、まあね、あの詳しいことはググればわかる、はい、
まあそうですね。
下北沢モザイクです。
はい、という下北沢モザイクの、イベントでございまして、
はい、
オープン、お店を開けるのが、夕方5時30分、
はい、
始まるのが夜の6時、
はい、そうです。
まあ、この時期だからまだ夜の6時って感じです
ね。まあ、そうですね、
もう真っ暗ですよね。
うん、寒いし、
寒いしね。本当にひょっとすると、雪が降って下北の通りがゲレンデになってる可能性もありと、この間の成人の日みたいな事態に、
まあね、
あそこまで行っちゃうとちょっとなかなかあのイベントだとするとちょっとそっとそこは勘弁してくれっていうような気もしますね。
できれば晴れ
てできればね、
うん、
はい、で前売り券が2000円、
はい、
当日券が2500円。
そうですね、で
このモザイクというお店は、これにプラスワンドリンクっていうシステムがない。
まあその場でバーカウンターでご自由にね、頼んでいただけるので、はい、その時は1階がバーなんです。ここってバーカウンターで、
はいはい、
地下がライブハウスになってて、
はいはい、
1階も含めそういう雪山感を出す予定なので。
なるほど。
こちらは転換も含めたイベントなので、実は演出的には、
うん、転換はただの転換じゃない、
うんうん、
そこもショーアップ。
まあそうですね、できる限りのことはやりますけれどもね、
はい、
まあ、ちょっと楽しみにして、
はい、
欲しいなと思いながら、
というわけですね、
はい、
まあ、特にワンドリンクが、ついてるわけじゃありませんが、
でもオリジナルのお酒は出るかもよ。
おっと、だからいっぱいちょっと飲んで楽しんで、ね、雪山ロッジだから、
そうそうそうそう、
ちょっとね、いいお酒やらいいドリンクやら、
ね、
ちょっと口に含みながら、
うん、
まあ、楽しんでちょうだいと。
そうですね、車なしで来れるゲレンデなのでね。
そうだ、
飲める飲める。
そうだね、
うん、
ね、小田急線とかね、
そうそうそうそう、
井の頭線で行けるゲレンデですからね。
そうです。
というわけでではですね、
はい、
その、ま、メンディーさんはね、まあ散々もうさっきもかけてこの後もかけますから、その出演者のうちのじゃメンディさんじゃない、
うん、
3組の、方々のですね曲を、ご紹介することにいたしましょう。
はい、
3曲続けて聴いていただきます。
はい、
最初に聴いていただくのがヒルギさん、
はい、
ヒルギ .co と書いて
ヒルギ読みます、
はい、ブログの方にも番組ブログの方にもそれに書いてありますが、読み方はヒルギでございます。はい、To My Precious Name、
はい、
僕も YouTube で動画を見て、うわいいって思った曲でございます。はい、そして、ワルダケミ、
はい、
これもワルダケミの人気ナンバー、
まあ代表曲ですよね。
代表曲の曲、
大丈夫っていう、
大丈夫、新録を
そうです、ね、
いたしまして、
はい、
服部敦史当時風太郎作詞、
そうですね、
というですね、これでございますね。
はい、
はい、あとケイジ君のメロディ、
そうですね、
ということですね。
はい、
はい、それから、その小松美香さん、
そうです、
小松美香さんについては全くここでファースト、コネクション、
そうか、
初撃でございます。
まあ、実際にこういう媒体で流すのも初めてですので、
はい、僕も、楽しみです、
はい、
題名からどんな音になるのかいろんな展開が想像できるので、楽しみです、
はい、
小松美香さんのモンスター、
はい、
というわけで、3曲続けて聴いていただきましょう。もう一回じゃあ、ね、曲目を紹介しましょう、
はい、
ヒルギ、To My Precious Name、
はい、
ワルダクミ大丈夫、
はい、
小松美香モンスター、
はい、
3曲続けてお聴きください。
私の心へダイブ、誰も気づかない私の呼吸に合わせて愉快な私の一部になって一緒に歌うの、悩んだり怒ったり泣いたり私を彩るすべてに関わってほしい。
ヒルギさんの To My Precious Name、
はい、
ワルダクミの大丈夫、
はい、
小松美香さんのモンスター、
はい、
3曲続けて聴いていただきました、
はい、
2月9日の、メンディーさんと小松美香さんのプレゼンツのイベント、
はい、
下北雪山ロッジの出演者、
はい、
メンディーさんを除く、お三方の、曲を聴いていただきました、
はい、
やっぱりヒルギさんやっぱりいいですわ、やっぱりいやさっきも聞きながらね、いやライブはもう本当すごいですよって言われて、まあ、きっとそうなんだろうなっていうのは想像に難くない。楽しみです。
でしょ。
ワルダクミはもう散々この番組でおなじみなんですね。もう頼むよおいっていう感じだよね。
いやいや、そんな私は頼むよおいとは思ってないですね。なんか。なんだろう、そのキャリアとかスキル云々じゃなく、うん、なんだろう、持ってる光が対等だったらそれでいいと思う、うんうん、そこは本当にそれぞれの輝きが対等にあると思いますよ。
特にね、なんか特にね、今年ね、
うん、
いろんな面で形に残って、
うん、
欲しいなとかって、うん、レコーディングだったりいろいろほらね、当初聞いていたやるはずだったものがいろいろこうベンディングになっちゃってるじゃない、ワルダクミはさ、今年こそも頼むよとかっていうふうね、いろいろ見せてとかっていうのはやっぱり好きなバンドであるので、
まあ、マイペースでもいいのでとにかく一個形にね何か、
うんうん、
私も思ってます、まあ、その切り口になればっていう感じ、このイベントが
で、そのもう一人のオーガナイザー小松美香さん、正直、ね、さっきも言ってさ、このカテゴリーってさ、本当競争率が、
うん、
倍率がなんか激しいそうじゃない、
うんうんうん、
弾き語りの女性シンガーで、
うん
うん、でもこの番組でも何人もご紹介していたけど、その中で、ね、結局腐らずにずっと続けてやり続けるっていうさ、
うん、
で、まあ、いろいろな事情も起こるかもしれませんよね。例えば結婚をされちゃうとかさ、
うん、
いろんなことで、まあ、もう男女、うん、セクシュアリティいろんなもの問わず少しずつこぼれていっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
なかなかやっぱどうしたって、
うん、
その中でほらさっき音楽を続けていくためにバンドを辞めて、
うん、
で一人でっていうところに、
うん、
この小松さんという方の覚悟、
そうね、あとはもう本当にこの人もやっぱりそうだな、まあ、ワルダクミも含めそうかもしれない、私もそうだけどライブがありきなので、うん、やっぱり音源だけの人っているんですよ正直ね。なんだけどそうではなく共通しているところといえばライブありきのバンド、
うん、
アーティストミュージシャンの集まりかも。で特にミカの場合もやっぱりそうで声そのものにメッセージ性がある、うん、ポジティブな、
あ、そのポジティブな感じはすごくなんかわかります、うん、
だからそれが多分ライブだと何倍何十倍、ひるぎちゃんにしかり我ら組だと海もそうだけど、うん、生で感じていただいて、なんぼだからこういう機会を作ったわけですし、ね、
そこのステージでこう醸し出されてくる、
うん、そうそうそうそう、
気だよね。
そうですね、だからそこは私はその参加とは違いますよね。その歌唱力云々で勝負できる器ではないのでやっぱりその分補うためにパフォーマンスに走ったって、はいはいはい、もありますからね、まあ、でもそれでもやっぱりその音楽が、ルーツにあってっていうことは変わりはないので、とても今回のライブは私個人もやりがいのある、
はい、
そしてすごく勝負、
はい、
逆に言うとなんかようやくこういうライブができるのかなっていうようなパフォーマンスに逃げないライブができる時がようやく来たんだっていう、こういうとてもそれぞれ光のある三方と一緒にやらせていただけるっていうことは私も本当に何倍も何十倍も努力をしないといけないって思ってるのでね、まあ、そんな私個人のことはどうだっていいんですけど、
はい、
イベントとして本当にお客様に、はい、ゲレンデで音楽で何かを持ち帰ってもらえるような一枚なんかこう写真を撮って飾ってどこか部屋の片隅にでもいいから 飾っておいてもらって思い出してもらえるようなそんなイベントにしたいなっていう。
雪山ロッジだから寒いんだけど暖かいわけでね、
うん、それには音楽が必然
なんかそのなんか言いたいことは伝わるぞ、うん、
それがきっと会場に来ていただいて肌身を持ってね、はい、感じ取ってもらえるんじゃないかなと思っています。
はい、
はい、
というわけで、2月9日土曜日、
はい、
夜の6時スタート、
はい、
下北沢のモザイク会場で、
はい、
モザイクが、うん、雪山なっちゃうぞ、
そう、
スキー場になっちゃうぞというわけで、下北雪山ロッジのイベントのね、ご紹介をいたしました。
よろしくお願いいたします。
お待ちしております。僕も行きます。
イエイ、
はい、では、
はい、
まあ、だいぶお話、おしゃべりをしてきましたので、
はい、
ミニコーナーを
あれだ、
はい、
はい、
まだ今の時点でまだ編集が終わってません
けど、
ここは流れでございます。
はい、わかりました。
後で配信になってからお聞きください。
はい、
はい、というわけで
このまま続けて
で、はい、ミニコーナーのあれでございます。
上村陽平の
バーベ
ー。なんか12月30日に撮ってるから、なんか2012年を振り返ったりとかしますか。
おお、すごい、ちょうどいいね。
なんかこれだったら別にね、結構早い段階で武田さんも使わざるを得ない。
なるほど、ね、
これ3月4月とかにね、2012年のまとめようって話をして
パーソナリティーが順番の差し替えもあり得るってことですね。
武田さんの仕事量を増やしていこうって。
おお、なるほど。
外されますよ、ね。
まあ、ちょっと今思いついたから言ってみただけだけど、振り返るほどありますかね、そもそも。
今年。
とりあえず、KYK&Y。2012年。
僕、個人的なこと言うと、営業の仕方が変わった。うん、これは大きい、自分の中で。今まではもうとにかくいろんな会社に連絡取ってたとこあるから、自由ありませんかの連絡で、やれるところを探すっていうのもあったけど、最近ちょっと変わった。ここダメそうだなってのが分かるようになってきた。
ああ、勘が冴えてきた。
だいたいその通り、試しに、いや、そうは言っても、あれかもと思って送ってみると、やっぱダメっていう。
なるほど。
またほら、日系産業の、
はい、
うちのあり存在自体が、
そうです、
ね、多分メインストリームじゃないから、
はい、
日系に食いつくゆとりがないとダメなん
で、
だからうちを使ったライブハウスとレコード会社は裕福ってことになるわけ。
なるほど。もうってことは、裕福だと思わせたい
ところはうちを使う。
ライブハウスの方々やレコード会社の方々、ぜひね。
そう、ファッションアイテムになるわけですね、それは。
コサージュみたいなもん。いいコサージュ。
うまく言えてなかったよね。怖がって。
言いつつ、こう、発音し慣れてないかな。
コサージュね。
多分ね、生まれて初めて口にしたと思う。コサージュ、単語自体。
聞いたことはあったけど。
なるほど、そういうことなんですね。うん、なんか、iPhone のアプリにも、これ持ってたら金持ちみたいなアプリがあるんですよ。で、別に、そう、すごい高いんですよ。でも、内容別に何もないんですよ。ただそれをこう、ホーム紙に入れてることによって、僕は金持ちですよっていうことを示せますよっていう。
走らないベンツみたいなもん。
そういうことですね。
エンジンの入ってないフェラーリみたいな。
そういう感じです。
一流企業の社員バッジみたいなもん。
そうですね。
そうそう、俺ね、あれ、バッジ、脱線しますよ。
あ、いいですよ。
言っとくけど。全然面白くない話に脱線して戻りますから。あの岡本太郎の、
はい、
あの太陽の絵みたいなのじゃん、
はい、
あれのバッジ持ってるんですよ。
お
う、
それは何のバッジ？
入手経緯は教えませんけど、
はい、習得と見たんだけど、
違うよ、本当にもらったもんで、あんまこう自分の、ね、個人的なことはあんま喋りたくないんで、
ほうほう、
もうこのある程度素顔が見えない感じ。
その方出せばいいや。続きして。
気持ちが入らない程度の素顔の出し方でやってますので、
はい、
持ってるんですけど、
はい、
要はなんか本当にあの社員バッジぐらいの大きさ、襟につける
記念館のかキュレーターのバッジかな、なんだろう、
教えないけど、それがあるんですけど、これつけるとどう見てもなんか怪しい団体の人にしか見えない、困るんで、
フィニッシュ、
フィニッシュ、
フィニッシュ
以上をもちまして私のバッチの話が、ね、終わりました。3点
いいっすよ、0点だよ。
上村陽平の
バーベ
ー、またね。
KYK&Y のライブ情報ですが、今のところ新しいライブの予定が入っていません。また入り次第インフォメーションしていきます。上村陽平のあれへの応援苦情質問、その他お問い合わせはメールで kyk&y_info@yahoo.co.jp、 kyk&y_info@yahoo.co.jp です。お便りお待ちしてます。武田聡の歌のフリーマーケット、メンディーさんには配信を聞いていただきた
い、はい、楽しみにしてます。ああいうね、絶対にこういう番組の強気っていうのは、強いところっていうのは、気が触れた番組が、コーナーができるってこと。触れてますよね。私もね、ゲラゲラね、ハートから笑いました。前回私が出させていただいた時の回とかもね。
あの回は何の話だっけかね、なんか。まあ、ひどい回であることは確かですけど、なんかね。
まあ、でもね、気が触れてますよ。まあね、ネットだから気が触れてるとか言えるのもね、楽しい。
まあ、まあね、まあね。まあ、もうどっか行っちゃってる回じゃなんかするよね。
うん、
というわけで、まだどの回が来るかは、今の時点で私にもわかりません。
楽しみにしてます。
はい、というわけで、だいぶいろいろと、
はい、
結構こういう形でメンディーさんとおしゃべりすると、すごく生真面目になっちゃうんだよね、なんかね。
ああ、そう
ですか。なんとなくなんか、そうそうそうそう。
多分芸術家同士だからだと思う。
まあ、僕はどうか分かりませんけどね。
いやいや、そこは自信持っていってください。
まあ、メンディーさん その本気度っていうかね、でなかなかほら、やっぱりその自分の媒体では、ここまではなかなか喋りきれないじゃないですか、やっぱり自分が仕切るとなるとさ。
そうですね。で、やっぱりその見せ物だから、その考えちゃいますもんね、バランスとか。うん、
はい、
だから自分でもこう話してる中で改めてやっぱ自分の思想ってこうなんだっていう風に実感することもありますしね、
はい、
人と一緒に何かやってると、
その点、ね、こういう他人のやってる媒体をうまく使っていただいて、
いえいえ、
普段なかなか言えないことをですね、
ええええ、
がっつりと喋っていただくのもなんか一興じゃないかというふうに、ね、思いますけどね、
はい、
さっき言おうと思って、あ、この話しなかったなんて思ったんですけど、
ええ、
最初の、欠けた月が満ちる時、
はい、
ね、あれを一番最初に聞いた時に僕が連想したのが、うん、
はい、
藤山根君で、
あ、なるほど、
うん、すごくなんか彼が歌ってもそのメロディラインもその言葉もすごくなんか藤井天音が作るものとなんか同じ方向性をなんか向いているなっていうのが最初に聞いた印象で、彼が歌ったらきっと彼もハマる、ピシャッと行くだろうなっていうような気はね、すごいねしたんです。
これはネタバラシですけども、はい、一昨年の12月か、
はい、
彼毎年アマコレっていうイベントやってますよね、
はいはい、去年はワンマンで、ね、
そうそうそうそう、私ちょっと伺えなかったんですけども、はいはい、2011年の時は私司会で MC で、はいはいはい、参加させていただいたんですよ、はい、で一曲カバーを2人でオープニングかなんかでやらせていただいたんですけど、
あの時は出演ミュージシャンと一緒にコラボレーションを
そうですそうです
天音くんがするっていう、そういうのが一番最初にありましたよね。
そうそう、で確かユーミンの飛行機雲やったのかな、
はいはいはい、
でそれでその日が実は月食の日で、
あ、そうだ、帰り、そうそう、そうそう、月食だった。
だけどその実際月食が本当にすごい時間帯、ライブ本番だったから見れなかったんですよ、うんうん
う
ん、
終わった時にだいぶ終わって、あ、一応欠けてるかなとかって、そんな感じだったんですよ。
で、まあ、見たかった気持ちもあるんですけど、ただなんかその見たかったから歌にしたいって思っちゃったんですよね、その見えなかった月食を歌にして。でだけどその時にそのアマコレっていうイベントが終わって、あの時に私が感じた人とのなんかあのイベントで見た 人とのつながり合い、ぬくもりみたいなものがすごくこの曲で生かされてて、だからあのイベントであまねくんっていうミュージシャンにすごい、あの感性をプレゼントしてもらったような、だからあのこの曲が書けましたね。このアルバムの曲の中で一番最初にこの曲が歌詞ができてますから。
はいはいはいはい。あ、じゃあ、一昨年のアマコレがあの書けた月が満ちる時の
きっかけですね。あれのイベントがなかったらこの曲書けてないですから。それが今回アルバムの1曲目になるっていうことは、ある意味、うん、とても感謝してますね。今こう改めてこう武田さんに言われて私も思ったけれども、うん、だからミュージシャン同士だから、はいはいはい、パクリではないわけですよね。あの感性をプレゼントしてもらえるってことはすごく ありがたいことで、
感性を共有したわけでね、その
だと思います。彼の一ミュージシャンとしての感性を私がどこかで知ったんでしょうね。
それ でそのすごくその藤井天音の向かってる方向となんか同じよう なんか匂いをなんか感じたのが、じゃあまさにその共有があったということなのかもしれないね。
かもしれない。あのやってることも全然違うし、あのたまに比較されることがあるんですよ、天音君とは。
はいはいはい。
私個人としてはそれはとてもありがたいことで、彼みたいなそのオンリーワンと比較してもらえるなんて、本当にありがたいことで、でましてやその私もね、あのとてもリスペクトしているミュージシャンですから、その彼のイベントに出させていただいた時に感じたぬくもりをきっかけにできた曲を聴いていただいて、第三者の方がそういう風に感じ取っていただけるってことは、きっとその時の感性をね、私がいただいたんでしょうね。すごく感謝してますね。
考えてみたら、さっきメンディーさんが何回もあの上げてたその絶望の向こうに見える光って、あれ考えたら藤山のキーワードでもあるよね。
なんか彼の見てる絶望と多分全く違うとは思うんだけど、絶望は彼の楽曲の中のテーマとして絶対必要不可欠なんですよね。それは感じますね。
でそれで終わりじゃなくって、必ずその向こうにはなんとかその絶望はもう脱出するぞ、できるはずなんだっていう、そういうのが必ずあるでしょ、あの人の歌って。
彼の絶望ってもっと内省的な歌だと思うんですよ。私には書けないって。私はどちらかというとそれを、映像とか絵にするっていう方向に行きますから、はいはい、だけどもっと彼って感情論を書ける人なので、景色ということよりも、一人間の葛藤が歌える人、でそれが例えばその私が彼の感性を感じ取って、無意識のうちに感じ取って書けたこの曲だとしたら、あ、私のフィルターを通すとこうなるんだっていう風によくよく感じます。やっぱり私は絵になるんですよね、あの、書く
ビジュアル
ビジュアルに行きますね。
そうです、そうです。
だからこの曲がをライブでやるときやるのがちょっと楽しみになりましたね。私の場合はその彼はやっぱりピアノで、
そうですね。
で私は楽器は絶対やりたくない人なので、パフォーマンスというところでどう演出的に持っていけるかっていう、あ面白いな、そう考えるととてもね。
これちょっと あるよ、天音くんこれねちょっとカバーしてみるといいと思うよこれ。そうだ、いやもうまだそうだ、
いや本人もだから
リリース前からカバーするといいっていうのもどうかと思ってさ、
だからねでも面白い、自分がライブで歌う前に武田さんにまずさっきオープニングで歌っていただいて、ね、でもだから言ったようにもうこの時点で私のものではないので、で特に、はいはい、カンパニーの管理下にあるような作品じゃない、
はい、
出た瞬間にやりたいと思っていただければ、もうその人がやればその曲になるわけだし、変な話私が死んだ後に曲が残ったらすごいことですよね。
もうだいたいこういうさあのフィールドだとさその、まあ、知らなくてもその歌い手さんが歌うことをやめちゃうと楽曲も消えちゃうじゃない、もう大抵の場合って一緒に、それは本当もったいないよなっていう、いろんな形で継承をいろんな人がしたりとかこういうような形で残したりとかっていう風にやっぱりしていった方がやっぱいいよねっていうのは、それはね僕は強く思いますね。
私のそのソングライターとしての面ではその決してねあのパッて聞いた時にみんながあのラララみたいな口ずさめる曲っていうのはほぼないんですけど、はい、聞けば聞くほどやっぱり味が分かってもらえるスルメだと思うんです、うん、私の音楽ってあのだから無意識のうちにスタンダード的なものをあの意識してるのかな。であのずっと残ってる桜桜とかああいう童謡だとか、はいはい、ああいうのってパッと聞いて残るというよりもやっぱり頭の中でループしてくるわけですよね楽曲が。そういうところを無意識のうちに作ってるような、でも別にあのだからといってあの気負いしてるわけではなくそういう感性なんだろうなっていう。
目指すものがそこにたまたまあるっていうこと、
まあ、目指してるわけでもないかも、うん、無意識だから
ああそうか、
私の中での音楽ってそういうもの、
自然にこう出てくるものがそこをあの、まあ、向いていたんだっていうこと、
うん、あの私がいなくなったとしても曲だけは残っていくものじゃないとやっぱりそのただのねあのオナニーで終わりますから、
はいはい、
私はだからオナニーじゃなくて子供作ってる。
ああ、出産だからね、うん、というわけですね。ではいろいろとおしゃべりしてきました、
はい、
このメンディさんの、
はい、
地味なニューアルバム、
はい、
アーティスト魂にあふれているニューアルバム、
うん、はい、
フラジャイラ、
はい、
であの今日はご紹介しませんけど、この曲のタイトルなんかもね、すごくいろんなところに引っかかりがあってね、なんか置き去りの空の下とか、残存で、はい、カッコで続きとないフィルムとかさ、うんうん、ワンリーチソングとかさ、
あアウトリーチソング、
あごめんなさい、リーチソングっていうなんか、その言葉のなんか組み合わせとかさ、ノックのなんで終わりの K も大文字なんだよとかさ、
う
ん、
まあなるほどね、もう叩くんだったらとことんノックしようみたいな意味合いで音的なとこで、
だからそういうなんかね、あのなんていうのかな、そのやっぱりスルメね、うん、まあそういう意味で言ったらその時のないホテルというような、
うん、
そういうような匂いを感じるんですけど、その中のじゃあそろそろじゃあ今日最後の曲ということで、はい、まあ、番組も最後なんで、アルバムもやはり最後の曲、初めの曲と終わりの曲って、ね、その並べていくときにやっぱすごくミュージシャンさんは考える
、
まあ、さっき、ね、あの1曲目考えてっていうふうに、ね、やっぱ考えたって言ったけど、終わりもやっぱり当然考える。
そうですね。で、これ次に流す曲が一番最後にするっていうのはもう一番最初に決まりましたね。前作もそうだったんですけど、前作は YTT って曲が最後だったんですけど、頭とケツを決めることが重要かも。映像としては映画を見るような感覚なので、
どう最後に結ぶか。
そうですね。だからオープニングのシーンがどういうものかっていうようなというのと、やっぱりそのエンドロールみたいなものですよね。何がのこのアルバムを聞いて何が残るのかっていうところで決めますから、
はい、
それは今回は前作以上にアレンジャーさんと話し合って決めましたね。だから、この曲最後にミス YNG っていう曲なんですけど、
はい、
エンディングのアレンジはもうレコーディングが終わった後にさらに付け足してっていう感じで考えました。最後にこのアルバムで言いたかったことが分かってもらえるように、
歌詞の中はミッシングっていう、ね、書いてあるんだけれど、題名はそのミッシングの ING をわざわざ大文字に書いて、読み方はミス ING、
要は生きてる限りは 常にそういう悲しいことが続いているという進行形でね。
で進行してるのをあえて強調をしたタイトル、ええ、
だからあの結局あの一つの悩み事が晴れてもその先にまた待ってるんだから。
そうね、そうね。
でそのこの曲の最後のフレーズに、まあ、目指してるっていう言葉で終わるんですけど、それを続けている限り絶対に一個の闇からは抜け出すことができる。 ING でずっと苦しみ、暗闇、あの苦しみは続いていくけど暗闇はどこかで終わりはあるから、うん、そして一つの悲しみにピリオドをつけることはできる。またその先に悲しみはあるけれど、だからその ING 進行形っていうことは別に絶望、実は絶望じゃないんだよ。
終わりが、その人その人終わりがある進行形なのね、これね。
一見とても救われないような歌に感じるんだけれども、最後に目指してるっていう言葉で終わるのは私らしいなっていう、先に1ミリ光のある絶望を歌いたかったんだなっていう。
ここまで喋ると全曲かかるということになるだよね、もう最後がこういう感じだっていうふうに。
そうね、
ね、じゃあこれをじゃあ全曲かけさせていただきます。
あ、そうですね、ごめんなさいね、はい、そうですね、ごめんなさい。でもいいですよ、もう、はい、大放出、
はい、
でこの番組でこれ初オンエアですね。
あ、本当。
かける、あ、かけた月がもそうですけど、
はいはい、はい、
あのもうフリーマーケット大好き、
ありがとうございます、
はい、
というわけで今日、
はい、
最後の曲でございます。
はい、
改めて繰り返しましょうね。2月3日、
はい、
リリース、
はい、
メンディーさんの、
はい、
ユーストリーム公開番組、
はい、
アラマスカフェ、新宿2丁目のアラマスカフェで行われるジェンダラスナイトの番組がレコ発公開放送。
そうです、公開初見、
公開初見、もうそればっかり言ってる。ニューアルバム、10曲入りフラジャイルは1万2000円、
ね、1万2000円
だよ。
1万2000円ですね。
1万じゃないね、1万2000円、
1万2000円。
どんなアルバムなんだ。
どんだけ得点つけなきゃいけないだろう、
ね、本当よね、もうね、というね、
はい、
それの、最後、
はい、
の曲でございます、
はい、
メンディ、ミス ING。
めるのように待つはずのない主を求め、夏の日のオアシスを目指して
武田さとしの歌のフリーマーケット。
メンディーさんの2月3日リリースのニューアルバムフラジャイラーのラストを飾る、
はい、
ミス ING を聴いていただきました、
はい、
いやこのね、スルメのように癖になるっていうのがこの曲なんか聞くと非常によくわかる。
あ、嬉しいな。
これ多分ね、いや今 もうパッと聞きもいいなっていうふうに思ってるんだけど、多分ねこれね後からじわじわじわじわなんかもっとなんか好きになっていきそうな気がする。
曲に首絞められていく感じ。
そうがんじがらめにこうなんか、
そうそうそうそう、まとまり、
そうそうそうそうそうそうそうそう。でもこういうなんか一見とフィナーレっぽくないような曲でこうさらっとこう締めるっていうのも今回のこのなんか地味なこうアルバムで行こうっていうね、
うん、
そのなんかコンセプチュアルなものは感じますね。なんか
ただ単に地味ではないんですよね。
うん、そうです、
地味なんだけれども、うんうん、あのとても質がいい地味だと思いますよ。
うんうん、あの僕よくあの程の良いって言い方をよく、うん、あのするんですけど、ええ、そういう感じね。
ね、嬉しいですね。それはもう言っていただけるのは。
ね、あの前作と比べてね、
ええ、
あのバラエティな感じから、ええ、ぐっとこうなんか渋
い、ね、
渋い一枚になるんじゃないかなと思いますですね、
はい、
ぜひ皆さん2月3日、
はい、
まあ、2月3日以降でももちろん構いませんが、2月3日レコ初公開放送でございますので、
ね、初見またまた、また言いたいだけ
っていう、はい、ね、アラマスカフェ新宿2丁目アラマスカフェで、
はい、
やってます。月一の番組、ゼンダラスナイト、
はい、
2月3日、はい、日曜日、
はい、
夕方、まあ、夜だね、6時からの2時間の番組でございます。
はい、全曲聴きます。
はい、遠方の方は、ね、
ユーストリーム
でね、いろいろと、ね、ツイッターのフェイスブックなんかうまく駆使しながら、
私のホームページからもねリンク飛べますので、はい、ぜひ、ね、
そちらの方からも参加をして、近場の方は、ね、ぜひとも、ね、お待ちしてます。
遊びにいらしてください。
それから2月、
おこれいいね、あの人の中に埋もれてこういうヒヒヒどうだみたいな、
なんかね、あの街角の雰囲気がなんかね
いいでしょ、
ちょっとあれね、ゲレンデーの、あの、雪上作業者みたいな感じもあって。
あ、いいね、いいね。確かに、確かに。
今の感じね。というわけで、2月9日、
はい、
下北雪山ロッジ。
そうです。
メンディーさんと小松美香さんの、
はい、
プレゼンツのイベントです。
はい、
出演は、メンディーさんと小松美香さん、そして、ひるぎさんと、この番組でもおなじみの、ワルダク
さん。
ということで、2月9日土曜日、はい、5時30分オープン、
はい、
夕方ですよ、
はい、
朝のわけがない、そして夜の6時にスタート、
はい、
前売り券が2000円、当日券が2500円で、
はい、
入れますけど、まあそうは言ってもまあ、ね、ドリンクとかいろいろね、あのいいカクテルも作って待ってますから、
はい、
まあ、そういうのも楽しんでちょうだいよというような、わけでございます。
もう視覚聴覚味覚で楽しんでいただけると思います。
はい、
はい、
五感のいろいろなところに、ちょっとくすぐってあ
らわれない子宮にずく感じ
てな感じですね、はい、お待ちしております、
はい、
こんなところで言い尽くしましたかね。
そうですね、はい、あのぜひぜひ、私 個人というよりも本当にあの全出演者含めて2月9日そういった空気感の素敵なイベントになりますので、ぜひあの時間ある方遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。
武田聡のお宅フリーマーケット。この番組ではリスナーの皆さん方からのリクエストやお便り、それからアーティストさん、オーガナイザーさんからの企画持ち込みをお待ちしております。宛先は番組ブログにも書いてありますが、メールでさとし武田とマークポットメールドットコム CHR とボンチキローマです。それからミクシーの会員の方はミクシーコミュニティ武田の歌のフリーマーケット、15文字しか入りませんので、さとしをかっ飛ばして武田の歌のフリーマーケットということでやっておりますので、こちらに何かコメントを書いていただけるか。そういうわけで僕もミクシーのアカウントを持っております。その他にもツイッター、フェイスブックとアカウントを持っております。ひらがなで武田さとしか、ツイッター、フェイスブックですとアカウントがローマ字で、メールの文字でさとし武田しは SHA のヘボ式ローマ字で出てますので、うまく検索して見つけて何か声をかけてくれて、リクエストとかお便りとか寄せてくれると嬉しいなというふうに思います。それから最近ブームがすっかり去ってしまったザインタビューの方も継続して受け付けておりますですね、まあ、なかなかちょっと忙しくて、寄せてもらっている質問なかなか回答できてないんですが、頑張って答える所存でございますので、こちらの方もお待ちしております。というわけで、
はい、
いろいろと ありがとうございました。
こちらこそどうも貴重なお時間をありがとうございました。
もう、ね、非常に今回は特にね、メンディさん丸田組 の2組は、まあ、おなじみですけど、あとの小松美香さんも、それからひるきさんも、僕初めて出会うミュージシャンさんで、非常に楽しみに9日のイベントをしておりますので、
はい
はい、またジェンダラスナイト、
はい、
そして下北池間路地、
はい、
またお会いしたいと思います。
よろしくお願いいたします、
はい、というわけで、はい、今年も張り切るこの方が今日のお客様でした。
はい、メンディです。2012年もブリブリに行くわよ。
12?13
です。ダメだダメだ、切り替えて、この番組で切り替えよう。よし、勝ち。2013年もブリブリで行くわよ。
というわけで、パーソナリティは武田聡でございました。